まず星野先生と出会ったのはもうかれこれ20年以上も前になるわけですけれども、星野先生が我が家で農薬のない野菜やお米やその他のいろんな材料を共同購入をしておりまして、福島市内で200名ぐらいのグループを作って活動していたんですね。そのうちの蓬莱のグループの、代表というか、蓬莱グループのいろんなお野菜や品物が我が家に届く、その我が家でみんなで分けるというふうにしている。でそこに星野先生が訪ねて見えたわけです。無農薬の野菜が欲しいっていうんですね。まあどうぞどうぞどうぞで、もう入っていただいてお野菜を購入していただいたんですけれども、奥様がいろんな資料を持ってくるんですね。それを読んだらば変なことが書いてあるわけです。医者が癌が医大では治せないので、医大の医者でした、その時は。今県立医科大学ですけど、その時当時星野先生は医大の医者だったんですね。医大の医者が医大で治せない癌を無農薬の野菜で治す、そういう趣旨なんですね。持ってくる資料、持ってくる資料がどうですか皆さん。お野菜は体にいい、これはもう今世の中の常識だけども、野菜でがんが治るとか難病が治ると思っている方はそう多くはないと思うんですね。皆さんいかがでしょうか。私はもう仰天でした。ただ普通のおばさんや普通のおじさんであればね、こんなことしてこんなことしてあらーなんてね、よかったねぐらいで終わる医者なわけですよ。これはと思ってお話をお聞きしたいということで、私もずうずうしいですから押しかけました。でもうね、本当1時間ぐらいとか言いながらもう5時間ぐらい座ったんじゃないかと思うんです。それでも足りなくって、次の日県立医大の方にまで押しかけていろんな質問させていただきました。聞けば聞くほど知りたくなるんですね。今日星野先生何食べましたか、お弁当 どうやって持っていくんですか、何持っていくんですか、誰が作るんですか、ジュースは誰が作るんですか、どうですか、そういう具体的なことが知りたいですよね。そしてですね、もう一つ本当に、がんだけですか聞くのはどうですか皆さん、それも知りたいことですよね。まあ、何しろ私はもうありったけの質問を星野先生にぶつけました。で星野先生がもう全部答えてくれました。そして私はですね、この療法は世の中に広めなくてはいけないということを確信しました。それからもし自分ががんとか難病とかになったらば必ずこの療法をやろうというふうに決めたんですね。科学的な真実があるということを私は確信したんです。星野先生はそれだけの説明をだからしてくださったということです。もちろん今日星野先生はその説明をしてくださるというふうに信じております。で、それから何年経ったでしょうか、5、6年、いや実は私星野先生のお話を聞いてすぐに我が家で実行しました。ゲルソン療法、食事療法。もうね、夫がもう発がん愛好会、発がん同好会に入っておりました。毎晩のように飲み会ですよ、2次会3次会なんてね、皆さんもご経験があると思いますけど、そういった飲み会に出るお食事というのは、ね、野菜サラダも出ないでしょ、もう肉だの魚だのそんなのばっかりですよね。そういう食事、そしてお酒とタバコもやめないんですね。もう全部3拍子どころか10拍子ぐらい揃ってるわけですよ。だからもう絶対にこれは夫はがんになるということを確信しましたから、直ちに実行したんです。そしたら直ちに断られました。俺はこんなの食ってられないって言うんですね。多分皆さんも実際に実行するとお分かりだと思うんですけど、一番大変なのは塩がダメだということなんです。味噌と醤油と塩が一切ダメなんです、このゲルソン食事療法というのは。ここが一つのネックですよね。 だからもうね、夫から即絶対に俺はこれ無理だ、俺はしない、もうがんになった方がマシだっていうねもうしょうがないですよね。夫がそうに言うっていうことは、子供たちがみんな、僕も絶対嫌だ、あこんなまずいの嫌だってみんながそうに言うわけで、もう本当にたった一回で断念ということになりました。でもラッキーなことに私が膠原病になりました。1994年のことだったんですが、二郎さんと同じ12月に発病なんですよ。ねえ、そんなばっかり一緒でもしょうがないんですけども、もう10本の指が全部動かなくなりました。自分でパンツも履けない、靴下も履けない、そういう悲惨な状態になりました。私の両親がまだ健康でしたから、もう親の介護をこれからしなくちゃいけない、そういう状態で私は自分で自分の始末ができないような、もちろん掃除機もかけられない、水道の線がひねれない、夜間が持てない、雑巾が絞れない、何一つ家事というものができなくなりました。それで人参ジュースとかね、玄米とかって、夫はもうね、家中がもううちはパニックになりました。娘と長男と夫は毎日お弁当を持たせていたので、私が何にもできなくなったので、結局夫の肩にそれらがかかりまして、でそこにね、人参ジュース作れだの、もうね、玄米炊いてちょうだいだの、言えませんよね。もうこれはダメだと思って、友人たちにいろいろと聞いて、大阪の八尾の甲田病院というところに入院して食事療法をいたしました。その食事療法でやろう、これは夫が一番反対しましたね。食事療法なんかで治れば、私厚生労働省の難病認定になったんですね。医療費がタダになるわけです。私は大喜びだったんですね。何の仕事もできなくなって、もう人生終わってたと思ったけども、医療費がタダになるっていうのは最高に素晴らしいことじゃないですか。よかったよかったって言ったら、夫にふざけんじゃないみたいに怒られて、何がよかっただって、もうとんでもない、何考えてるんだ、食事療法なんかふざけんじゃないぞって言うんですね。あの三十原ひばりさんね、演歌歌手の、いまだに大ファンが多い、その美空ひばりさんがですね、実は食事療法で入院されていて、玄米などの食事療法をなさっていたけども、亡くなってしまったということなんかが、つつ裏々聞こえてきまして、もう そういうこともあって夫が大反対ね。もう日本中の病院が潰れてるだろうっていう、ご無理ごもっともですよね。どうですか皆さん、人参だのね、野菜だので、病気が治っちゃったらば誰も病院にかかる人はいないと、でも私はもう何としてもこれは食事療法でやりたいという強い思いがあったので、夫と約束したのは、もうまず星野先生の、お聞きしたことを、雑誌に発表したいと思って、3つ4つぐらいの雑誌に発表させてもらったんですね。これはもう広めた方がいいということで、それを読んでもらいました、夫にも。それで、まあ生実家の私がね、なんかどっかの怪しい新人のところに行くのではないと、まあこれならいいかと、で甲田光雄先生は医者だと、まあいいかみたいな感じでですね、ただし1ヶ月だけという約束でした。もうね、治らなくても帰ってきてくれと言うんですね。何しろその棺桶に入っちゃってからね、迎えに来てくれなんて言うんだってとんでもないんだと、何しろ治っても治らなくても帰ってきてくれということで、まあ、それだけを約束して、大阪の八尾の病院に行きました。で1ヶ月で私の状態はどうなったかというとですね、日常的なことは何でもできるようになりました。ただこわばりが残ってるんですね。残ってたんです。こうやって、まあ、何しろ入院するときはね、これができないんです。簡単なことでしょ、グーチョキパーができないわけですよ。痛いんです、もう痛くて痛くてね、こうやって、だからこう でこうやってこうやればいいですよ、それを自分の力で元に戻せないんです。そういう状態でした。だからバッグをこう簡単でしょ、こういうこんなの持つの、紙一枚簡単じゃないですか。それができないんです。紙を持つのもこうですよね、こうしてこうにしないと持てない。こういうものもですね、こう指でつまめないんです。もうマイクもそうですよね、すべてもう全部こういう形でしかできなかったのが、日常的なことは全部できるようになった。ただしマイクをこうやって持ってますよね、そうすると手が張り付いちゃうんですね、マイクに。だから本当一本ずつ剥がさないとマイクから離れない、いわゆるその膠原病の典型的な症状であるようなんですが、そういう状態は残ってました。それから冷たいお水に手を突っ込むと真っ白に手がなっちゃうんですね。そういう状態は残ってました。で5年ぐらいして少しずつ少しずつそういう症状は治っていったかなという気がいたします。まあ、その間に、食事療法というのをずっと続けてたわけですけれども、1ヶ月経った後で医大に行った時には、医大の医者が驚いて、値がもう激変しておりましたので、何をしたとまず聞かれました。医者が出した、県立医科大学の医者が出してくださった薬は漢方薬だったんですね。普通は副腎皮質ホルモンを使いますよね。で私は副腎皮質ホルモンじゃなくて先生漢方薬にしてくださいって言ったわけですよ。そしたら医者が、漢方薬なんかダメだと、あんなものは効かないと、聞いた例は一例もないんだと、あれはダメだって言うんですね。だから私粕川教授という素晴らしい先生だったんですが、粕川先生、私はもう今先生にね難病だと診断受けたばっかりでね、もうすごいショック受けてるんだと、心の整理の時間が必要なんですと、あと1ヶ月後にねまた診察、2週間後ですね、1週間後か2週間後に予約をして帰って、今度来た時にもっと症状が重くなるようであれば私は先生のおっしゃった薬を飲みますから、まず心の整理の間、効かなくてもいいから漢方薬出してくださいと言って漢方薬を出してもらったんですけれども、絶対治らない漢方薬で、治るわけがないと思ってますから何したんだ。だから私は断食をして人参ジュースを飲んで玄米のおかゆを食べました。はっみたいな、そんなんで治るかなみたいな。そして私の手を何度も何度も調べてくださって、まあ、血液検査もして尿の検査もしておかしいなっていう感じで、ただもう医大に来なくていいって言うんですね。私を紹介した家の近くの医者のところにかかっていて、また症状が悪くなったら来なさいということで、私は医大から離れる。で、友人の医者のところに通うことになったわけです。で、その医者もですね、詳しく、そのことは養生法の、次回の、講座の時にお話ししたいと思いますけれども、で、人参ジュースのことにもう少し触れていきたいと思います。この人参ジュースの威力に私は、断食という手法をいたしましたから、人参ジュースだけに頼ったわけじゃないんですね。でところが、ここに書いてありますように1999年その当時父は80歳だったんですけれども、郷里の妹から電話がありまして、何しろすぐ帰ってきてって言うんですね。肝臓がんの末期なんだと、2週間持たないと言われてると、で緊急入院、医者がもうベッド開けてるから緊急入院と言われたんだと。ところが父がもう絶対入院はしないと言い張って、もう動かないんだと、もう看護婦さんも困り果ててる、医者ももう呆れ果てて帰ったと。だから何しろすぐ帰ってきてって言うんですね。でもう説得してとかってもう妹に叫ばれて、もうとにもとりあえず、父のところに行きました。でもう父を説得ですよね、お父さん、もうねうち実は薬屋ですね、あまたの薬があります、もうありとあらゆる種類の薬があるんですけれども、どの薬でもお父さん治らない病気なんだよ、がんになったんだ、だからお父さん入院しよう、すごく楽になるよ。その時の父の状態というのは 歩けませんでした。起き上がれなかったんですね。だから私が助け起こしてお水を飲ませたりいろいろしたんですけれども、トイレに行くって聞かないんですね。うちは薬屋ですから、もう紙瓶からね、何から全部売ってるので、お父さん紙瓶で取ろうって言うんですけども、そんなもので取ったら出るものも出なくなる、俺はトイレに行ってやるって言って聞かないんですね。もう岩手県の男ですから、言い出したら聞かない、もう何を言ってもダメ、そういう男で、もう何しろ頑固なんですね。で父を担いで、トイレに連れて行きました。トイレで父がおしっこするのを見たらば、真っ黒いおしっこでした。こういう色でした。こういう色ですよ。あんなおしっこの色見たことがない。普通ね、真っ黄色とかね、オレンジ色とかぐらいはある。もう顔はね、どす黒くなってました。もう死ぬなって私なんか思いましたね。もう思想が出てるっていうんですか、青黒いっていうんでしょうか。それでもうこれはダメだと思って、やっぱり家で最後っていうのもね、見とるのもなかなかきついですよね。どういう痛みが来るんだろう、肝臓がんはとか、適切な処置ができないじゃないですか。だからお父さん、何しろ入院しましょう、入院してください、もう医者も看護師さんもあれほどね言ってくださるんだから、何しろ入院してくださいって言うけど、もう頑固頑固で、私が頭に来てですね、お父さん、どういう状態だか分かってるんですか、2週間持たないとかって言われてるんですよ、なんて言ったもんだから、父はですね開き直っちゃって、よし分かった、2週間か、ここで死ぬって言うんですよもう妹に怒られた怒られた、何やってんのよみたいな、何のために福島から来たのみたいに怒られてですね、もうどうしようもないですよね。それでもう分かった分かったね、お父さんね、じゃあ人参ジュース飲む気がありますか、人参ジュースでゲルソン療法っていう食事療法があるんだけど、やる気がありますかって、もうね、こっちももう本当に、その当時ね、クリスチャンじゃないですからね私、もうね本当に鬼のような娘だったと思うんですけれども、今だったらね、お父さん一緒に頑張ろうなんて言えると思うんですけど、その当時はもうカーなんてね。それで、はいって言うんですね父が。はい、まあ、お父さん、じゃあこれだけでも読んでて、星野先生のね、私が書いたゲルソンの食事療法、星野先生がどうに戦ったのかを、ファックスで自宅から送ってもらってですね、そして父に読んでもらって、俺これやるとかって父が言って、で皆さんもご自分が癌でなくて、ご両親とか、あるいはその親戚とかお友達とかが癌でっていう方、ゲルソン食事療法をやらせたいっていう方が必ずいるんですね。ダメ、絶対無理です。もしそれで可能なのであれば、ご一緒にやるっていうことですよね。自分が作ってやることができればそれ OK です。本人がまずやる気じゃないとダメなんですよ、こういう食事療法っていうのは。本人やる気じゃない人にやらせるっていうことは絶対できません。それだけはまず頭の中に入れておいてください。父は私がもう付きっきりで2週間作りました、人参ジュースを。そしてもう父はお店をやってますから、水分を取るという習慣がないんですね。だからもうおしっこに起こした時が、あるいは、何か父が喉が渇いた、お水飲みたいとかね、お茶飲みたいと言った時がもう起こして、お茶なんかいいから人参ジュース飲んでみたいにしてね、人参ジュースを飲ませるっていうふうにして、星野先生は2リットルから3リットル飲ませろ、がん患者ならば。手が真っ黄色になったら効いてくるっていうお話ですから、もうこれはね、もう1日3リットル目標ですからね、作るのも大変です、ね、そして飲ませるのも大変でした、父の場合は。お父さん、何、100リットルしか飲んでないじゃない、ダメ、1回起き上がったら500は飲もうみたいにですね、もう本当におしっこに行く間も、もう私がコップを持って父の肩を担いで、 もう一歩歩いたら一杯、一歩歩いたらまた一杯みたいにして、もう人参ジュース仕事にして飲ませました。3日目に父が店に出てました。人参ジュース作るの大変なんですね、時間がかかる。ジュースを作り終わって、さあお父さん飲む時間なんて言ったらもういないんですね。店に座ってました。でね、お願いだからここにいさせてくれって言うんですね。寝てたら俺はもうね、棺桶に片足突っ込んでるようで、とてもじゃないけどもうね、生きてる心地がしないんだって。お願いだからここに置かせてくれって言うんですね。店に置いてくれ、もうしょうがないですよね。それから毎日店に出ました。そこに、正真正銘のがんで83歳、がん克服したっていうスピーチまでやってきた鈴木二郎さんがおられますけれども、人間っていうのはこう前向きな気持ちっていうんでしょうか、そういうこう迫力がないと、どんな療法、素晴らしい優れた星野先生のお話をお聞きして、さあやるぞ、さあこれはと思ってもですね、そういう生きる迫力がないと、なかなかものにすることはできないんじゃないかなと思いますよね。で、何にしろ、2リットル目標、まずそれだけを飲んでもらうということで、その私の後の2週間は妹がまたつきっきりで仕事を休んで、父の人参ジュースを作りました。で、その後はですね、ヘルパーさんを頼みました。人参ジュースを作る専門のヘルパーさんを頼んで、父のために人参ジュースを作りに毎日通ってもらうというふうにしてもらいました。で、それで順調で、もうね、お店を開けて一人暮らしの父だったんですが、一人暮らしを続けてきたんですが、また大変な電話が来たんですね。2002年の6月だったんですが、ちょうどこれからの季節ですよね。父が脳梗塞ですよね、半身がダメになったということで電話が来たんですね。父が何言ってるか分かんないんですよ。それで妹にすぐ見に行ってもらったらば、もう半身が不随だって言うんですね。あうあうあうあうあうあう。で、どうしようって言うから、まずもう救急車って言ったんですね。どうですか、皆さんならどうされますか。そしたら父が電話線を切る勢いでダメだ、もう医者を呼ぶな、救急車を呼ぶなってね、そういう始末が悪い父なんですね。それでもう、何かやることないの、どうしたらいいのとかって妹が叫ぶので、おしっこ飲んでって言ったんですね。そしたら父は、薬屋ですから、たくさんの健康雑誌を読んでいたので、おしっこを飲む療法っていうのは分かってたんですね。あっって言って、で、父に代わってもらってですね、お父さん、朝起きた時のおしっこを、まず一番最初に出るおしっこを杯でいいんだからね、それまず飲んでって。そしたらですね、もう妹がその日は仕事を休んでずっとつきっきりでいてくれたんですが、まずもうこうですからね、顔からしてもう歪んで、全く効かない、脱ぎ着もできない。それが顔が元に戻ってきたって言うんですね。で、手動くのって言ったら、手が動くようになってきた。そして夕方にはですね、もう普通になったっていうんですね。本当に不思議なことなんですけれども、人参ジュースと、おしっこを飲んだおかげかなと思うんですが、ただ後で聞いたらばですね、父に聞いたらば、杯一杯って言ったのにトイレに行くたんびに飲んでたっていうんですね。やっぱりね、こういう食事療法っていうのは、もう一生懸命やらないと、何が何だか分かんない、聞いたか聞かないのか、わけが分かんなくなっちゃうんですね。よくね、あっちの療法もちょっと良さそう、こっちの療法もちょっと良さそう、そういう方がすごく多いですよね。それじゃダメです。もうゲルソン療法ならゲルソン療法に命かける、そのぐらいで、もう死んでもこれと心中するならいいぐらいの迫力で、まずやってみるということは、私はこういう食事療法の場合は 大切なことではないのかなと思っております。聖書の教えの中でもですね、信仰というのはまだ何もわからない、どうなるかわからない、結果が出ているわけじゃない、でもその信仰の気持ちでね、それをやることが実は信仰なんだっていうんですね。結果が出て、ね、絶対健康になるっていうのが分かってやるものが食事療法じゃないんです。結果は分からない、あなたに効くか分からない、あなたの病気に効くか分からない、それでもやってみる価値がある、私は言いたいんですね。なぜか副作用がまずないんです、この療法にはね。もうやってみるだけの価値がある。もう一つ、お金がかからないんです。私の、親しい方で1ヶ月ですよ、1ヶ月に35万がんの末期ということでですね、かけておられた方がおりました。ね、もうのけぞりました。そんなに潤沢なお金があっていいな、潤沢なお金があっていいな、なんですけれども、じゃあ治ったか、元気になったか、ね、亡くなってしまったんですね。この人参ジュースならですね、やってみるだけの価値があります。皆さんはですね、自分がやりたくない理由をいっぱいつけます。無農薬の人参じゃなくちゃダメですよみたいなね。そうじゃないの、私は父と人参ジュースの作り方を始めた時はもう八百屋に飛んでって、妹に飛んでってもらって、八百屋の人参を買ってきて直ちに始めたんです。直ちになんですよ、1日遅れれば1日損するんですね、こういう療法は。そういう一生懸命さで取り組むということがとても大事なことではないかと思えております。さあ皆さん、人参ジュースの実習に入りたいと思います。作り方のコツ、ここをぜひ目を通してください。というのは、人参というのは大変不思議なお野菜でですね、特殊な酵素を持ってるんですね。ビタミン C を破壊していく酵素を持っています。ここがね、とても厄介なところなんですね。作り置きができませんよというのもそこです。ビタミン C を壊していってしまうんですね。ここに書いてあります。ですから、まずこの人参ジュースがなぜ効くのか、がん細胞になぜ効くのか、これは星野先生が詳しくお話をしてくださると思いますけれども、たくさんの種類の、ファイトケミカルといわれる、ビタミン類が関与しているということが分かっております。大量のビタミン C、ベタカロチンを取ることができる。じゃあベタカロチン錠剤で飲んだらいいじゃない、どうですか。ところがですね、これはもう世界中がベタカロチンに注目をして、数万人規模の人体実験がなされました。ところがこのベータカロチンのサプリメントの人体実験の結果というのはもう本当に恐ろしいものでですね、じゃんじゃんと反対に発がんが出てきました。直ちに全ての人体実験が中止になりました。つまり人参ジュースでベータカロチンがいいというふうに言われていて、確かにベータカロチンが効くということが分かっているのに、純粋なベータカロチンだけを摂取すると反対にがんが増えていくという人体結果、実験の結果が出ているんですね。これは本当に私たちのまだ科学で解明しきれていないところだと思います。それから大量のビタミン C がいいということも分かっております。ただ大量のビタミン C、今回は人参ジュースの中、人参、国産レモン、どんなものを入れるかというとですね、まず人参ですね。これ入るかな、あ、ダメだ、これを半分の大きさに切っていただけますか。この大きさのまま入らないです、半分に、はい、 それからレモン、レモンは自分が実際に使ってみてください。今回これは国産のレモン、もしも輸入のレモンしか手に入らないようであればぜひですね、あの皮は剥いてください。皮に使われてますから、ポストハーベスト農薬が。それからリンゴ、リンゴはもう無農薬のリンゴを手に入れるというのはですね、もう本当に至難の業です。もう全くないと言っても過言ではないと思います。皮を剥いてください。多種類の20種類30種類の農薬を使って作るのが通常の栽培です。でお野菜はですね、我が家から無農薬で作ったお野菜を、たくさん持ち込んでおります。青菜は青菜であれば何でもいいです。今日持ち込んでいるのパセリ、九段草、三つ葉の葉っぱ、小松菜、カブ、まだカブがこんなにちっちゃくて可愛いんですが、ミントもいいです。ただミントとかハーブ系は少しにしてください。それから私の友人たちは、柿の葉っぱとか入れる人もいるんですね。多種類の青菜を取る方がいいというふうにも言われているので、種類を増やしたいからといって柿の葉っぱを入れる方もいるんですが、今の出たての若い、少しにしてください。そういった野草や、柿の葉っぱなども、ダメとは言いませんが、少量にするということを頭の中に入れておいてください。でうまく癖がないのがこういうキャベツですね。でもキャベツが一年中無農薬のものが手に入るとは限りませんから、とりわけこれからの夏の季節ですと無農薬でというのが難しくなってきますから、まあ、何でもいいです。そしてですね、注意しなければいけないのがここの作り方のコツのところです。青野菜のその後半の部分に書いてあります、酵素を壊さないために青野菜の前にレモンを入れておくのがポイントということなんですね。人参をミキサーで人参をジュースに人参を絞っていきます。でその時に順番は人参を絞る、次にリンゴを入れる、それからジャガイモとかレモンを入れる、それから青菜を入れる、この順番を間違えないでください。人参、それからレモン、人参、リンゴ、レモン、それから青菜です。でレモンがない時にどうするか、例えばお酢なんかでも代用ができないことではありません。ただ味が全然違うんですよね。やっぱりレモンで作ると美味しいです。でも、酵素は壊れないように、ビタミン C が壊れないようにするためには、お酢を入れるのも究極の選択でありかなと思えております。作っていきます。 ありがとうございます。まず人参を入れます。いいですね、はい、でリンゴを入れます。リンゴもダメだ、また半分に切ってください、これもダメだ、はいはいはい、そしてレモンを入れます。それから青菜類を入れていきます。皆さんの中でジュースを飲んでるという方おりますか？もうすでに飲んでいる。どうですか？飲んでいる方。何人かおられますよね。
ジューサーはどんなのをお使いでしょうね。今日いろんなジューサーを実は持ち寄ってます。いいんじゃないかと思います。はい、600ぐらいはあるでしょうかね。だからこれでね3リットル作るって言ったらね、これ5回やるわけですから、なかなか大変ですよね。でこれはまあ、2万円ぐらいですかね、市販のインターネットで買えるパワージューサーというもので、まあ、楽天だとかいろんなサイトで買えるものなんですね。皆さんにご試飲の分を出してください。はい、一口ずつですけれども、どんな味なのかを召し上がってみてください。もう一つだけちょっと付け加えたいことがあります。人参をね、さっき二郎さんも言いましたよね、カスね、あれなんとかしたい、食べたい、それだけじゃなくって、こんなに人参ジュースがいいならば、人参刻んでね、生のままボリボリかじったり、そういうのはもっといいんじゃないかっていう方がこの間もおられました。そっちの方が絶対にいいと、いいんじゃないかという方がおられたんですね。どう思いますか皆さんは。私はね、それはダメだと思うんです。なぜか、とりわけがん患者さん、難病もそういうふうに体が侵されている人はですね、人参なんかかじったってダメなんですね。玄米を食べてもダメです。玄米っていうのはもう硬い米が玄米なんですね。もう怖くて消化ができないんです。消化ができないものをね、がんになったから、難病になったからって言って慌てて食べてももう遅いわけですよ。健康な人が健康維持のためにやる、食べるのが玄米、人参、大根なんですね。もうがん患者、がん細胞が体の中にある、あるいはですね、もう非常にそのお医者さんが危ぶむような値が出ているような方というのはですね、もう消化器官も満足な状態にはないんだというふうに考える方がいいのではないかなと思えております。人の何十パーセントね、まあ 70% なのか 50% なのか 30% なのか、そういう機能しか自分の消化機能がないということをまず頭の中に入れておいていただきたいんですね。だからエキスが効くわけですよ。消化しなくていいんです。液体ですからね、エキスですから、もう十分な栄養がしっかり入っているエキスが体の中に入って、いわゆるその消化の苦労がなくって体の隅々まで運ばれるということがわかるんですね。全ての動物が、人間以外の動物が、病気になると、あるいは怪我をすると食べないで治すということが分かっております。つまり消化機能を使えば使うほど免疫力は下がるんですよ。そっちに使うことになっちゃう。食べるっていうのはそういうことなんですね。食べなければ食べないだけ免疫力が上がるっていうんですね。星野先生に聞いた面白い話ですと、拒食症の女性がものすごい風邪もひかない、免疫力がすごくアップしてるっておっしゃったことが思い出されるんですけれども、知らず知らずに食べないことによって
もう人間のね、この体の中に救急車が走ってるような状態ですよね。危機的な状況を作り出しているというようなことが、実際に私たちの体の中では起きる。だからそういう危機的な状況が起きた時に、もうじゃんじゃか食べましょうということの療法というのはあまり得策ではないわけですね。食べるとしても消化のいいものを食べる。でとりわけ人参ジュースのようなものがもう画期的に、あるいはもう、嘘のようによく効くということがあるのは、そういうことも大きな原因ではないかなと思えております。